のライフリンク。
Here we go。
土曜日16時30分を回りました。皆さんお元気ですか？
リスナーの皆さんはこの1週間いかがお過ごしでしたでしょうか？
今週も MVA メンバーがトークを交えながらお送りします。
皆さんも有意義な時間をお過ごしください。
では参りましょう。
土曜夕方
MVA のライフリンク
始まります。
始まるよ。
始まります。
始めていいですか？
スタート。
タタタンタタタンタタタタタン。
イングリッシュ。タタタンタンタンタンタン。天国と地獄です。タタタンタ
タタタタタタ。赤組が黄色組を抜かしました。
ライフリンクは MVA がお送りします。
では本日も出演者の皆さんに一言いただきましょう。
皆さん元気ですか？佐々木光晴です。もう5月も今日で終わり、明日で終わり、はい、ということであっという間ですね。5月もあんだけなんかイベントがある5月だなって思ったら、来月イベントのない6月でございます。はい、ちょっと6月生まれとしてはちょっとね、まあ、早く祝日を欲しいなと思うんですけどもね。まあ5月の最後ということでね、まあ、やっぱり地方っていうかね、まあ、関東全域でね、調べると、ね、まあ、いろんな場所で今もう音楽ですよね、フェスやってますね、音楽祭、はい、ということで、あとはね、なんか、潮干狩り、5月もね、最盛期なんですね、一番なんか盛り上がるということで、潮干狩りやったのいつからかな、ね、いつまでやってたかな。まあね、近くに、ね、すぐに海がある人はね、いやそんなの毎年やってるよとかっていう風に思って、ね、される人もいるとかと思うんですけど、やっぱり海がね近くないとね、なかなか行けないですよね。はい、ぜひねこういう機会にね、ちょっと潮干狩りだとかね、動物園、ちょっとね上野動物園からね、パンダがいなくなりましたので、ね、はい、パンダの恩恵がどんだけあったのかね、今後の上野動物園どうなるかっていうのもね、まあ、パンダに代わるものね、動物いっぱいいますからね、今なんかね可愛らしい動物もいますのでね。あとはね、千葉県といえばね、マザー牧場とかね、はい、最近行ってないけど、ちょっと去年一昨年かな、行ったこと行って、あ結構変わったなっていうね、ちょっとね会いましたのでね、久しぶりに皆さん行かれてはどうでしょうかということでね、ちょっと月末に、結構いろんなイベントやってるなっていうのを紹介させていただきました。はい、ということで MVA のライフリンク、以前ね、先週先々週ね、渚さんがイヤホン聞きながらでも外に歩けるよっていうことでね言ってましたのでね、ぜひね、お家じゃなくても大丈夫っていうことで、ね、皆さんね、外出先からでも聞いていただければと思いますので、ライフリンク楽しんで聞いてください。佐々木光晴でした。
皆さんどうも、渚さまれおです。忘れましたね、なんかを言おうとしたんですけど何だったかなということを言っていいのかどうか分かりませんけど、なんかそう、佐々木さんのやつについて話そうとしたんですけど、なんか忘いきなり忘れましたね。やばいですね、ちょっと
ノートレが必要ない
きなりの忘れが始まってしまいましたけど、もう忘れたんでいいですということでね、今回はここから始まるゲームについてお話ししたいなと思います。映画とかでもなアニメとかでもあったかなですけど、皆さん知ってるかどうかわかりませんが、コークスパーティーというゲームでございます。タイトル聞いてもうんっていう感じでしょうけど、実は、私が得意じゃないんですけども、ホラーゲームです。どっぷりホラーでございます。でですね、まあ、学生たちが、まあ、学園といいますか、まあ、なんか囚われて学園内で人が死んでいくって話なんですけど、結構なレベルでグロいです。結構学生さんたちがむごい死に方をしますむごい死に方で殺され方をしますで、それをなんだろうな、ゲーム内でも結構鮮烈に描いちゃってますので、ちょっと年齢制限が入ってたりもするにはするんですけど、まあ、ホラー好きな方はこう結構ハマっちゃうのかもしれません。結構怖いですので、 そして結構なんですかね、その、まあ、救いがないと言いますか、あの、うん、話的にはあのなんだろうな、ハッピーエンドでそう簡単に終わるわけではないみたいなのは結構、まあ、選択肢というかその進み方によってもちょっと変わるんですけど、結構あのなんですかね、黒いので、ホラー苦手な方とかはちょっとあんまりやると心臓にも悪いかなっていうぐらいの感じの作品ではあるんですが、もうホラー好きには結構一度ちょっと、まあ、プレイしたりとかね、まあ、映画とかアニメでもなってはいるので、まあ、そういうのでも、ね、ちょっと 見てもいいのかなっていうぐらいな作品でございますので、ホラー好きな方はぜひ、ホラー好きじゃない方はやらない方がいいと思いますということで渚亮でした。
はい、皆さんご機嫌いかがですか、磯岡健志です。ライフリンクはですね、5月30日ですね、817回目の放送になります。はい、ということでいよいよ5月も終わりですね、6月近くになってまいりました。はい、蒸し暑くもなってきてますが、こういう時期ですね、体調を崩したりとか、あとはね、暑かったりとか、エアコンついてたりとかっていうので、寒暖差が激しかったりとかすることもあると思いますが、皆さん体調に気をつけて、一日一日、しっかりと乗り切っていっていただければなと思います。はい、ぜひ、そのちょっと休憩してる間にね、ライフリンク聞いていただければなと思ってます。はい、ではですね、ライフリンク引き続きお楽しみください。
ライフリンクは MVA がお送りします。あなたの夢は何ですか？叶えるのは難しいことですか？まずは初めの一歩を踏み出してみませんか？声優、歌手、イラスト、シナリオ、 MVA は夢にまっすぐなあなたを応援します。
ライフリンクは MVA がお送りします。
はい、ではここからのコーナーはイベントトークイベティのコーナーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではですね、記念日になります。消費者の日、
なんかいいのか悪いのかっていう気がしますけど、
1968年ですね、消費者保護基本法が公布施行されたことにちなんでます。ほう、日本政府が1977年に制定しましたとのことです。
保護してください。
はい、お願いします。はい、はい、ゴミゼロの日。
そうだよね、ゴミゼロは出るよね。
1975年に愛知県豊橋市でゴミゼロ530運動が始まったことがきっかけで、日本各地にこの運動が広まりました。1993年には厚労省が、5月30日から6月5日までをゴミ減量化推進週間を定めました。日付はゴミ
ゼロ
の語呂合わせでございます。はい、掃除機の日、これゴミゼロとちょっと被ってしまうところがあります。はい、関東知事会がゴミゼロを推進するためにお掃除の日として制定したということと、日本電気工業会が掃除機を活用してのゴミゼロ運動を達成してほしいということで、お掃除の日っていうことを、まあ、実施していますということですよね。でそれが掃除機の日ということで1997年に解消されましたとのことです。
まあ、やめよう。本当はあるんだけど、ちょっとやめます。よくない話なんで。
はい、アーモンドミルクの日。
アーモンドミルク最近入ってるんです。最近か、
結構前から。
アーモンドミルクの認知向上を 目的としてアーモンドミルク研究会が制定していますと。原材料のアーモンドが5月下旬から実がなり始めることと、30を、まあ、語呂合わせの実ですね、実が丸くなるの丸くっていうところの語呂合わせからこの日となりましたと。
語呂合わせなんだろうか。
語呂合わせではないけど、
ね、なかなか難しかったな。
アーモンドミルクなんかあんまりに進まなかったな。なんか飲むのだけど、なかなか
美味しいよ結構。
いやいや、なんだろう、なんか別にまずいとは思わないんだけど、なんか飲み進まなかったな。
まあ健康になるものとしてね。
はい、ということでライフリンク引き続きお楽しみください。
ライフリンクは MVA がお送りします。
Google 先生からのでちょっと調べてしまったんですが、ですね、
Google 教科書でしょ。二冊の教科書が出てきて、そうだね。
じゃあ Google 教科書から、 Google 教科書からのちょっとね、調べさせてもらったんですけど、桶狭間の戦いっていうことで、の戦いということでちょっと、お話ししたいと思います。はい、まずですね、この戦いは1560年に織田信長さん と、今川義元さんが、戦った、戦いになります。ん？いいのか、ちょっと日本語がおかしかったね。で、ですね、まあ、当時織田さんは、まあ、ちょっとまだね、弱っちい存在だった感じなんですけど、まあ、今川義元さんは、まあ、かなりの大大名だったということでございます。まあ、信長さんはですね、数千人の兵と言われてるんですけど、今川さんはですね2万5千人という形で、結構なね、差があるんですけども、結局は奇襲によって桶狭間で今川さんを討ち取ったという形で、歴史の教科書にも載ってるように、桶狭間で起こったので桶狭間の戦いという感じになってます。はい、まあ少し遡るというか、少し、じゃあなぜ、今川さんは織田さんのところに行こうかなって思ったのかなっていうことなんですけど、京都へ今川さんは行きたかったんですね。で、その通り道に織田さんがいましたと。で、まあ今川さんは、まあ、織田さんなんて別にね、まだまだ弱い存在だから、京都に行くときに、まあ、特に抵抗することもなく、まあ降伏してくれるかな、あるいは兵も少ないんですぐに倒せるのかなって思ってたみたいです。ところが、まあちょっと抵抗しますよっていうことになったので、まあ、戦いが起こってしまうんですけど、もうその時の今川さんって馬にも乗れず、そう、もうまあ神輿じゃないけど、こうよくね、戦いの時にこう何人かでこう担いでもらってこう移動するっていうね、 みこしの土台みたいなところでこうやってこう担いでもらって移動してた。まああるいはよく時代劇で見られるなんて言うんですかね、あのみこしのちっちゃいバージョンね。何かあったらそこからこうど、ま、窓開けてなな何事じゃみたいなね、そういうものにしか乗れないぐらいちょっとこうなんていうの、ふくよかだった
あ、もちろんね、
そっちの問題です。あと足とか、
あ、テクニックとかじゃなくて、あの、まあ、いわゆるあれだよね、あの悪徳大名みたいな感じの、なんか
あの、あ、そうですね、イメージ、そうそうそうそう、
食事をして、あの、私腹を肥やしたって感じだよね。
それまではあのちゃんとした軍師みたいな人がいたんですよ、指揮を取ってって。でもその方が亡くなってから急にちょっと変わり始めてみたいな感じになっちゃって、じゃあ京都にも行くかみたいな話にもなりつつっていうことが背景があったんですけど、まあそれでその奇襲から逃げようとしてもそんな感じなんで結局逃げられずっていうところもあってたやすく討ち取られてしまったということなんですね。当時雨も降ってて馬の音もなかなかこうかき消されてっていうこともあって、まあ討ち取られてしまうんですけど、その後逆に信長さんは小さい頃から知ってる家康さんと同盟を結んで、で、こう今川領、今川さんが支配していたところをどんどんこう家康さんに渡していって、逆に信長さんは京都の方に力を伸ばしていってっていう形になっていくということですね。で、まあ信長さんにとってはこれがもう本当に転換点となって、まあ天下を統一するための戦いがこうずっと繰り広げられていくわけなんですけど、その後の今川さんは徐々に、まあ息子が継ぐんですけど、今川義元さんほどの力もなくて、家臣からの求心力もどんどん失われていって、で最後はまあ命までは取られなかったんですけど、逆にまあ天寿を全うしたっていう感じなんで、あのそこまで恐れられずにね、あの今川家は、まあ、実際は滅んでしまうんですけど、今川家はまだこうちゃんとその時は命を取られずっていう感じでね、あの庇護を受けるんですけど、結局は徳川家かどこかだったと思いますね。まあここに領地があるから最終的にはここでねっていう感じで、うん、っていうかん、そういう感じで今川さんはまあゆっくり過ごされたということなんですけどねまあまあ今川さんのその息子さんがねもうゆっくりですね。だからもうそこまで力はないから、もう全然もうそこにいてって感じで、で最終的にはね桶狭間では野村川さんが勝ってしまうっていう、さっきも申し上げましたけど、でパワーバランスも変わってっていうことで、ね、野村川さんが天下不武っていうことをよく言いますけど、もう最終的にはあと一歩っていうところまで力を伸ばしていくきっかけになりましたということでございます。はい、ですね、今回の始まりは一冊の教科書からは Google 教科書から学ぶ桶狭間の戦いでございました。 はい、ではですね、次回また、お会いいたしましょう。ではまた。
ライフリンクは MVA がお送りします。
はい、皆さんどうも、投げされの語っちゃおうぜのコーナーです。ということでね、今回もアニメなんかを紹介していきたいかなと思ってるんですけども、まあおそらく2人はあんまり見ないタイプの作品なんじゃないかなと紹介したいかなと思うんですけど、
なんか、
今回はですね、最後に一つだけお願いしてもよろしいでしょうかという作品でございます。
しっかりと出てます。
うん、そうだね。
見てたの？
見てました。しっかりと見てましたよ。
俺こういう系見ないかと思ってたけど、まあざっくり説明しますと、まあ悪役令状的な感じのお話なんですけども、
ドラゴンボールじゃないの、ね、あの漫画。
いや、まあまあまあ話しちゃったね。まあ、まさか見てると思う、二人とも見てると思うなと。まあ、舞踏会でね、いきなり子役破棄されて、なんだろうって話なんですけど、まあ、ポージットのね、ヒロインが、子役してて、いきなり新しい女がいるから、お前とは子役破棄だみたいなこと言われてね、今まで、こう、子役もしたくなかったのに、子役させられて、嫌がらせを散々させられてきたのに、いきなり婚約破棄というね、公の場で言われて、まあ、そこでね、そこからこう、絶望していくみたいな話が普通なんですけども、まあ、この作品はね、いきなり、そのクソアマをぶっ飛ばしてもよろしいでしょうかっていうね、ところから、
どっかの違う作品になっちゃってた。
いきなりそのヒロインのね、女の子が、新しい婚約者をね、ぶん殴るところが始まるっていう。
爽快
する。よくあるね、なんかビンタじゃなくてね、完全にグーパンするっていう。顔面にグーパンして始まるっていう。
素晴らしい。
スカット作品です。
爽快ですよ。
まあ、この主人公のそのヒロインの女の子はですね、もともとちょっと若い頃、ちっちゃい頃ですね、すぐ暴力言ったり癖があって、それはちょっとね、自分では気持ちいいみたいなと思っていて、まあ、大人になるについてね、それはまあ控えなさいよって話をずっと控えて我慢してたんですけど、まあ、こういう、公の場で子役を開けということでね、もういいだろうみたいな、もうどうでもいいやみたいな感じだったね。じゃあ最後に一発ぶん殴っていくかみたいな感じで、いわゆるね、そういう悪い貴族といいますか、そういう人たちをね、まさかのバッタボットと倒していくっていうお話でございます。まあ見た目はね、少女漫画的な感じの、そういう悪役でいるものみたいな感じなんですけど、完全に地位は筋肉を取るみたいな感じの話になっていくというか、まあ、この主人公がね、殴る蹴るが大好きで、それを仕事の楽しみとしてるんで、基本すべてにおいて殴って解決していくという作品でございます。まあ、気づいたらね、腕にガントリみたいなね、つけて殴るっていうね、本格的に殴るんかいみたいな感じ。
やる気満々だなって。
そう、やる気満々で殴るわけですけどね。そっか。まあ、そんなわけでね、なんか二人とも見てたんでね、なんか、ちょっと、
どういうことを皆さんに紹介してください。
そう、すごい
話しないでください
。皆様にご紹介を。
今見たことない人もいると思うんでね、まあ、なんですかね、この、基本、こう、悪い奴には、鉄拳制裁という、いうふうになっていて、まあ、だんだんね、初めのうちはもう、なんていう、野蛮な女の子だみたいな話になるんですけど、だんだんこう、ね、やっぱり悪い貴族とかになるっていうんで、市民からこう評価で、政治だみたいな感じで、公式で制裁する聖なるを求めたみたいな、よくわかんないですけど、そんな感じにな、まあ、なっていくんですよね。なので、まあ、こういう、なんですかね。 女性向けの作品を見る方、男性は特に少ないと思うんですけど、あの結構男性でも楽しめる作品になってるかなと。特にこう悪い空気をね、あの何の何ですか、この何の費用もなくクソ豚野郎とか豚野郎とか お豚さんみたいな感じで言って出来上がるっていうんで、そういうなんか悪悪者退治がこうなんですか、あの今までこう悪い女の様って言っていうのをイライラした方は結構スカッとするんじゃないか、容赦なく殴っていくんで楽しめる作品なんじゃないかなって思いますけどね。楽しんでいいのかな、もう暴力が解決することは楽しんでいいのかどうか分かりませんけども、まああの、うん、実際にね世の中でね暴力で解決したらまずいんでね、あのリアルで参考にはしないでほしいんですけど、あのアニメというかあのアニメという感じであの楽しんでもらえれば、あのアニメってものはね基本的に現実世界ではその体験できないことは大変でできたりするので、現実世界ではもうちょっとあくまでフィクションなんで、現実世界に持ち込んでじゃあ私も僕も彼女みたいにこうして解決しようみたいなことを思わないんで、それだけはちょっとあの言っていきたいかなって思うんですけど、あのまあ逆に言うとね、その普段自分たちができないのことをすっきりねさせてくれる作品だと思うんで、あの心の中でね、あの今後こう 世の中でなんかあれになるじゃない、なんだあいつらみたいなね、なんであれ来ないんだみたいな話をねことがあったらね、あの一言こうじゃあ一発殴ってもよろしいでしょうかって言えるというか、こうなってもちょっと思ってもらって気持ちを少しでも晴れやかにしてもらえればなって、まあ本当にね世の中そういうちょっともう何言っても全然ああ言うこと聞かないなというか理解してくんねえなみたいな人がいるんでね、ちょっともう分かんなかったら一発殴って解決しようかっていう気持ちになるとは思うんですけど、そういうところをねこの彼女が体現してくれるんでね、あのこれを見てちょっとでもストレス発散できてもらえればなって思っている次第でございます。ということで、最後に一つだけお願いしてよろしいでしょうか。皆さんぜひ、見てください。実際には試さないで心の中で留めるようにお願いいたします。ラギサイドの片田のコーナーでした。
ライフリンクは MVA がお送りします。
はい、ここで MVA からのお知らせになります。
現在放送しておりますライフリンクはウェブラジオも放送しております。
市川うらら FM の
ウェブラジオにアクセスしてください。
MVA では収録後の動画も随時配信しております。
MVA のホームページにアクセスしてください。
また現在一緒に活動してもらえるメンバーを募集中です。特に女性の方カモン、声優さんをはじめバンドやソロシンガーで活動している方、イラストさん、シナリオさんを募集しております。アーティストさんからのお便りはアーティン伝言と一言添えてください。
詳しくはインターネットで MVA 声優で検索してください。
ファックスの場合は 048-473-2383 までお問い合わせください。
エンディングテーマは Go to Dream です。
では皆さん良い週末をお迎えください。
MVA のライフリンク、
またね
ーまたねー
またねー
またねーまたねー向かって行くよ、いつもよりも熱い思い胸に秘めて君と Go to dream、 空から落ちてく涙
時の流れに乗り遅れて涙を流しても構わない、いつもよりも熱い想い胸に秘めて君と白